皆さん、こんにちは。はい、ライブ始まりました。今日もスタイフが収録し終えてないので、16時半まで、もしかするとアディショナルタイムが含まれるかもしれません。で、お届けいたします。あ、ただおさん、こんにちは。暑いですね。暑いです。暑い、家の中は暑いんですよ。外は涼しいんですよ。ちょっと。アイコを入れさせてください。ちょっとね。かといって、クーラーとかつけるわけにはいかないというね、この感じでございますね。あ、サプリさんだ。サプリさん、こんにちは。ケイスケさんに教えてもらって、買いました。サプリさんの100円で買える。謎に100円という激安で買える漫画素材。ありがとうございます。あ、調子ですね、ただおさん。調子はですね、良くなってきてるというか、まあ、ぼちぼちでんがなって感じですね。よいしょ。あ、皆さん、ちょっと待ってくださいね。金魚サファーさん、こんにちは。リコさん、こんにちは。しょい。そう。わっしょい。誰か、ちょっと、早稲田生の方、もしいらっしゃったら、早稲田に、なんか、けしからん居酒屋さんがあるらしく、もうちょっと飲む人も、がっつり飲む人も、みんなウェルカムな居酒屋さんがあるというお話を聞きましてですね。わっしょいわっしょい。そうだね。その話してましたよね。クラファンの話。そういえば。すっかり失念してた。あれ、わっしょいだったっけか。そう。おいしょ。ちょっと待ってくださいね。コーヒーフロートにしようと思って。バニラアイス。ホームランバーみたいなバニラアイスをアイスコーヒーの中に突っ込む。よいしょ。最近スペースの方もね、全然開いてなくて、こっち側でやっちゃってるんですけど、もうね、こうします。はい。16時半までだし。アディショナルタイム付けの16時半までだし。よし！暑いで。あ、できた。私のコーヒーフロート。よし！今日はですね、あ、そう！打ち合わせ行ってきてたんですよ、実は。今日、午前中に漫画作業をしていて、で、その後、ケスケさんも、アットの方で来て、いろいろ教えてもらい、で、ちょっと打ち合わせ行ってきますわ、って言って、うちの地元の方に打ち合わせしに行ってたんですね。で、かなり高齢者、うちの母ちゃん世代、うちの母ちゃんがむしろヤングぐらいって言ってたんで、60代後半でヤングってどんな世代やねんっていう感じなんですけど、の方々に向けた、まあ、ちょっとリテラシーを高める講座、スキルアップ講座みたいなのを、やれないかってことでご相談いただいて、チャット GPT の説明をしてきます。あれ、9月ですけどね、やるのはまだまだ先なんですが、やってきます。そう。結構そのチャット GPT 自体は、自治体の職員さんと話してきたんですけども、やっぱり注目はされていて、新聞の切り抜きとかも持ってて、なんかやりたいと思ってたけど、どういう視点でやったらいいのかがちょっとよくわかんなかったってことをお話しされていたんですね。で、それを聞いて、あ、全然なんかやれますよって、そんな、怖くないですよ、みたいな。スマホでできるし、Google アカウントとか持ってたらできるので、全然怖くないですよってところから始められるかなというふうに思いましてですね。ぜひやってみる所存でございます。あ、レントさん、こんにちは。あれ、炊飯器レシピできたかな？ね、言ってたんですよね。で、そこでちょっとなんか話していて思ったのが、やっぱりその、まずは難しいことは必要ないと。ビジネスとかは必要ない。マーケティングとか全然必要なくて。なんか触ってみる。自分もやってみた。ちょっとこんなのやってみたんだよっていうのを孫とか、子供とかに話せる。そんなものがいいらしいんですって。だから我々がさ、高松でもそうですけど、がっつりセミナーと称してやってたのは本当にがっつりセミナーだったんですね、あれは。大変だっていう。うまい。おいしい、うまい。そういうことだったんですよ。あ、ヒデさんだ。ごめんなさい、めっちゃバニラアイス食べてる。ヒデさん、こんにちは。林さん、こんにちは。お、すいません、アイスコーヒーの中にホームランバーをぶっ込んで、コーヒーフロートみたいにして食べているという。うまし。そう、めっちゃ美味しい。いい感じです。暑かったんだよね。暑いっていうか蒸したんだよね。うん。でですよ。なんか NFT うんぬんじゃなかったなってちょっと思って、もう違うの。もうさっと何かができるようにならないとダメなんだなって ちょっと思ってね、帰ってきたの。だからチャット GPT、まあチャット GPT じゃなくてもいいんだけども、まあ無課金でできるし、結構ね、やっぱりね、夫の愚痴を話したら、解決法を提示してくれたがね、割とネタになってて、結構そういうのでいけたのと、あとは、PDF の文章を写真撮って、これテキスト化できるんですよ。やってみましょうって、実際にあのスマホ持ってたからやってみたら、すっごい感動された。っていう、ところです。あ、ごめんなさい。カラカラーンってなったんです。そう、ナナさん、こんにちは。そしてナナさん、お疲れ様です。ワンオペキツキツになってると。ね、私ね、4時間の間に9回起こって、その都度説得させた、9回だっけな、ナナさんの忍耐力にびっくりした。私もうダメですね。1回でもうやだ。あ、もう無理。あ、お坊さん連れてくよ。最近、我が家のムーブ、お坊さん連れてく。お坊さんに電話する。実はね。そうそうそう。実践販売はね、やっぱ最高のパフォーマンスですよね。あ、さつきさんもだ。さつきさん、こんにちは。ウェイウェイって。そうそうそう。これね、どっかで見かけたんだよな、この食べ方。そう。で、本当に、やってみるのはすごくいいし、その、でも NFT ってやってみるってちょっとできないじゃん。あんまり。その、ウォレット持ってないとできないじゃん。そういうこともあって、なんかね、スマホでできるよってところがまずやっぱり大きかったなっていうふうに思いましたね。で、もう少しうまくいったら、もしかすると、何歳対象だっけ？中学生か、中学生から高校生ぐらいまで対象とした、まあ、なんか講座とか、もしかするとイベント、ブース出展みたいなイベントになるかもしれないんですけど、いろんな職業に触れてみようって、いろんな経験をしてみようっていうところでやってるものに対して、障害学習みたいなところですね。それにチャット GPT とか、なんか AI 漫画とかね、いろいろできそうだから、そっちでいけるかなって、ゲーム作るとかさ、この前。学士さんがね、やってくれたようにできたらいいなっていうふうに思ってやってました。はい。あ、昨日は死んでた。本当お疲れ、本当お疲れ様です。もう本当だよ。本当だよ。もうダメだよ、本当。マジね。私も思うけどね、辛い。マジ神だよ。9回も説得を試めるのマジすごいよ。皆さんのご家庭では、とか皆さんが小さい頃とか、どう言われてたかわかんないんですけど、なんか、とてつもなく恐ろしい存在っていうのを何で表現されてたかっていう、なんか、鬼からの電話とかあるじゃないですか。うちお坊さんが来るようにしてるんですよ、今。なんかこれうちのパパが言い出したんですけど、お坊さんが来るよっていうより、お寺で、ちょっともう、ね、パパとママたちと一緒には暮らせないから今、お寺に行ってお勉強して、もう一緒に暮らせるようになったら戻ってきて、みたいな。それなんか寺に連れて行かれて修行されるみたいな。あんまりにも言うこと聞かないと、危ないことをしたりとか、してると、お寺に連れて行かれるっていうことをね、うちのパパは言われて育ったらしくて、それをなんか、息子が激しいんで、うちは息子に、行ったらもう息子がギャン泣きして、お寺嫌だーで、お坊さん嫌だーママーパパーっていう風になって、まあ、落ち着いてくれるんですけど、罪のないお坊さんを悪者にしてしまった感がちょっと否めなくて、今一生懸命ブランドをこう、向上させてる。お坊さんは決して怖い人じゃないんだと。お坊さんは優しく教えてくれる。だけど、っていう風にやってますね。おー、あー、なるほどね。集合写真をそのまま NFT にして配ったりするとみんなその場でウォレット作ってくれる。それいいですね。それめっちゃいい実践販売。そういうなんか記念品とかそんな感じでできそうですね。なんか、それヒデさんめっちゃいいな。やろう。次いけるな、それ。なんかね、うまいよね。メールアドレスがあれば即作れるウォレットとかあるといいんだけどね。そう、恐怖の対象ね。果たしてそれがいいのかどうかわかんないんだけど、なかったですか？なんか昔鬼が怖かったとかさ、なんだっけ、地獄っていう絵本かな？めちゃめちゃなんか、リアルというか、結構怖い描写で書かれてる地獄って絵本を子供たちに読むとすごく怖くて、なんか、地獄に落ちないようにいい子になるっていう風に考える子もいれば、親から、いや、これはあまりにも描写がグロすぎるんじゃないかって、なんか注意も受けたりとか、なんかいろいろあるぐらいに、その恐怖の対象を与えることは一体何の意味があるのかっていう、その果たしていいことなのかとかもちょっと考えたりね、するわけでございますよ。
あ、警察や。それいいですね。それもね、私ね、大事だと思うんですよね。その、ちゃんと、警察に行こうか。逮捕されるっていうのもね、なんかで、ね、知ってたね。そう、私何だったっけ、全然記憶ないけど、親からなんか言われたというより、霊感の強い子が同じ社宅にいたのと、その頃ヌーベがめちゃめちゃ流行ってたので、すっごい、なんか幽霊系が怖かったんですよね、私。だからコックリさんとかさ、めっちゃ流行ってたんですけど、小学校の頃。絶対やんなかったもん。うん。ああ、お米を入れてる蔵に閉じ込められるか。ああ、なんかその閉じ込み系ね、閉じ込み系もありますよね。ああ、ヒデさん怒ったら私ちょっと想像できない。怖いな、そこ。警察。総理、ちょっと待って。総理、こんにちは。警察投入を併用する。リアルと現実。どっちも取り締まりじゃん、みたいな。ねえ、真っ暗な、蔵はさ、シャレかいって感じかもしれないけど、時間感覚わかんなくなるしさ、なんかガサガサって落としただけでも怖いですよね。そういうね、なんか恐怖っていうのがどこまで大事かわかんないんだけども、その、なんかしなきゃいけないんだの基準っていうのかな。ママが怒るから、とか、ママが嫌うからとかさ、私もやっぱり甘いところがあるからさ、できてないなってこと思うし、なんかママもイライラしてて、ぶち切れる時もあるから、結局何が正しいのかっていうのをよく分かってない時があるもんね。なんかね、難しい。はい。ケイスケさん。はい、オッケー。夜寝ないな鬼担当で意地悪は警察さん。担当が決まってる。担当が決まってる。あれ？なんだっけ、寝ない子誰だって本ご存知ですか？瀬名恵子さんの。あれ、あんな話だったっけって思ってちょっと見てたんですけど、怖いよね。あれ地味に怖いのよ。ね、それをもっとマイルドにしたのが、お化けのやだもんってやつなんですけど、瀬名恵子さんは夜寝ないと、お化けが来るよっていう話なの。で、お化けが来るよで、キャー怖いで終わればいいんだけど、まあ、そんな悪い子は、お化けの世界に連れてくねって言って、お化けにされて、足がなくなるんですよ。連れて行かれるんですね。で、おしまいなの。超怖くね。え、どうなったのって感じしません？あ、本当？あれ？本当に、あ、本当だ、めっちゃ、でも、リコさんさ、やるんだったら11時以降ですね。あれですね、明日は10時からやっちゃうから、その後がいいな。どっちにすればいいんだろう。これ、リコさんに言えばいいのか。明日10時からは、ミカさんセミナーがあるので、11時以降でお願いシャス。唐突すぎて、もうシャス。はい、送った。面白いな。みんないろいろ考えてるんだね。そういうね、怖いものに頼るのもね、ありだよね。なんか、本気で怒ってるところとかはさ、多分伝わるんだけど、もうだんだんさ、大きくなるとさ、知恵もついてくるからさ、ね。本当にそうなのみたいな。なんか、結局またこうなんでしょとか、どうせまた嘘つくんでしょみたいな。どうせまた、私っていうか我が家の場合は下に息子もいるので、どうせなんかまた、息子の方に行くんでしょみたいな感じになっちゃうから、なんかこう、ちゃんとね、嘘をつかずに納得させないとなって思うところはある。けど、お坊さんは、なんか、本当に申し訳ないんだけど、だからお坊さんに出会った時に、やだーとかって言われるんじゃないかと思って、ちょっと心配してる。私。世のお坊さんに申し訳ないことしてる。本当。で、まあ、すいません。チャット GPT の話、5分で終了しちゃったんですが、まあ、ちょっとした講座、しかも、謝礼いただけるのかな？なんか、見積もりくださいって言われたんで、ああ、わかりましたって言って、ちょっと GPT に聞こうかなって。ちゃんとしっかり元を取ってくださいって言われたから、元ってどれくらいみたいな。あ、13時から OK です。13時 OK。OK でーす。ズームで、あ、そう、リコさんね、ズームでお願いします。 もうね、録画ができなさすぎて、ズームでお願いします。ズームリンク作る。いっぱい作る。はぁ、いや、そんなことをちょっと思ったわけでございますよ。で、本当にね、本当に思ったのが、うどんさんがね、なんだっけな、あれ、プレミアム放送かなっておっしゃってたんで、ちょっとあんまり、言えないんですけども、高松セミナーの感想の話をされていたときに、あれ、無料の方だったっけな、リテラシーがやっぱり聞いてる人が高いって話をされていたんですよ。で、ちょっと何言ってるんだろうなと思ったんですが、その、何言ってんのかなってうどんさんって思いながら聞いていたんですけども、やっぱりそれ今回その打ち合わせをした時にも思ったけども、その高齢者だからとかそういう問題でもなく、やっぱりその新しい技術に対してすぐなんか飛び込む人、リコさんもね、ナイトを使って、やったよ、YouTube 立ち上げたよってやってましたけども、やっぱそうやって飛び込む人っていうのはかなり稀なんだなって、そういう人たちが今めちゃめちゃ周りにいるからそれが普通だと当たり前だと思ってしまったけど、じゃあうちの夫がチャット GPT 使ってるって言ったら使ってないし、なんか私普通に理系の、バリバリ理系のなんか人だと思われてたらしいんですけど、今日話したね、ご担当の方、私の大先輩、地元の大先輩と、そのご担当の方がいらっしゃったんですが、ご担当の方が、もうバリバリ理系とか IT 関係とかって言われたんで、いやいや、前職保育士ですって、学童保育指導員で、あれですよって、そこ、そう、新メイク施設とか私いましたよっていう話とかして、そうなってたんですよ。あ、本当ですか？旦那さん使ってないですか？リコさん。やっぱさ、なんか、もっと言うとさ、子供に教えたら一発で子供の方が使えそうだよねって、それこそ池早さんの娘さんみたいにね。その例も出したわ、採点してくれますよっていう話。だから、やっぱりその、知ってるけど、自分ごとにはならないんですよ。でも使ったらすごく便利だけど、でも自分ごとにならない。まあ困ってないんですよね、そこで。その、むしろ、その困りごとに対して、それ、チャット GPT でどうにかなるよ、とまでなってないんですよ。だから、野々村誠、AI 野々村誠が出て、あれすごい、すごい面白かったんだけど、なんで野々村誠なんだって思ったんだけどさ。いや、好きなんですよ。好きなんですけど、それでさ、出てきてさ、ご高齢の方の話し相手になる、話し相手になれるよって言った時に、私それで行ったのよ、なんかで。話し合い委員っていうのが自治体にはあって、月に2回ぐらい介護の時にね、話しに家まで来てくれるっていうのがあったんですよ。うちばあちゃんと一時期、同居してた時があったんですけど、もう亡くなったんですが、その時に来てくれたんですよ、話し合い委員の方が。その話し合い委員が小学校の同級生の母ちゃんだったってオチなんですけどね。めっちゃびっくりしちゃった。はぁみたいな。で、まあそんなこともあったんですけど、それを、まあ、全部が全部 AI に任せるわけにはいかない。人間と喋った方がいい時もあるんだが、話し合い委員は週に2回ぐらいしかその介護保険内では使えなかったけども、じゃあその他はこうやって話せるじゃんって AI 野々村誠に話せるじゃんとか AI 野々村誠じゃなくて AI 小池百合子に話せるじゃんとかね。例えばそういったことができるって思ったら、人とのつながりはもちろん大事だから、それも大事なんだけども、そこ全部が全部毎日じゃあずっと誰かと話せるかって言ったらそうじゃない時に、やってくれるんじゃないか。だから今までだとペットとかがそうだったんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。さつきさん、さつきさんそうなの。髪の毛染めてピアスした時に消防署に連れて行かれたんで、すごいですね、それは。ちなみに私も高校デビューして、中学卒業した3月中にもう速攻髪の毛染めて、私はブリーチじゃなくて普通に茶色に染めたんですけど、速攻で染めて、速攻でピアス開けましたね。三つ開けた。左二つの右一つ。そう。で、剣道部の部室行ったら、もう超高校デビューしてるじゃんって言われた。でも、なんちゃってだからさ、なんか、化粧とかも何もしてないのにさ、髪だけ明るいみたいな感じになっててね、超面白かった。その時の写真とか残ってるよ。懐かしい。ねえ、そう。使いこなす、こなせないは多分どんどん近づいてくると思うんですけど、それこそ、ヒデさんがね、集合写真を NFT にして送るねって言ったら、ウォレット作ってくれたなんていう風な、本当にそういうことだと思うのよ。ね。ね、そうなんですよね。チンプンカンプン、でもさ、私わかるのすごい。わからないから、そんなの使ったら危ないよっていう気持ちすごいわかって。 だって投資とかそうだったもん、私。なんか怖いんでしょって思ってて、絶対やらなかったけど、あ、そういう理屈なのねって、そういう風なことができてるんだねって、仕組みが分かったらさ、すごく納得したし、保険とかも私、保険の仕組み全然分かんなかったの。なんで保険って、なんていうのかな、人を雇えるのみたいな感じ。だってさ、保険ってお金払って、まあ、それをもらうっていうか、まあ、貯めてはいて、もしかするとでも返さなきゃいけないってなった時に、まあ、銀行と同じだと思ってた。あ、銀行も仕組みがわかんなかった。預金って言っても人のお金なんだから、なんでそこからいろんな人件費が出るんだろうと思ったら、あれ運用してたんだよね。知らなかったね、本当に。20代後半ぐらいで初めて知ったんだと思う。すごい無知だったから。でもさ、知ったらわかるじゃん。で、でも保険ってなんか保険のおばちゃんとかなんかご利用してみたいな感じで、あんまり訪問営業とかもいいイメージつかないけど、でも仕組みが分かって、あ、こういうのが必要だなって自分にとって必要な商品だなと思ったら入ればいいし、やってみて、いやでも払いすぎだなって、これは別にそこまで手厚くしなくていいなとかって感じたらやめればいいだけの話だから、なんかそこをちゃんと理解できてるかどうかってすごく大事だと思った。あ、クラゲさんだ。クラゲさん、こんにちは。ビビ。モーリーさんね、ピアスはね、なんかね、若かったかな、私もな。ピアスはね、痛いんだけど、なんだろう。なんか私ね、すごい、ちょっと自虐的なところがあったからね、もうなんか、あ、自分ってどうしようもないなと思った時にピアス開けてたり、最終的に7個ぐらいになってた。あ、でも7個って言ってもほら、4と3みたいな感じだから、そんな多くはなかったんですけど、最終的にピアスの嫌なのって痛みというよりね、痒くなるのよ。痒くなるのよ、すんごい。夏場とか蒸れると、洗っても。それがすごい嫌だった、私は。で、未だにピアス穴、多分、もう塞がってるんですけど、未だにね、なんかたまーにぐじゅぐじゅになってね、なんか、かさぶたみたいにできてくる。かいいな、みたいな感じになってくる。あ、いいな、クラゲさん。赤すり、いいよね。わかる。赤すり、超いい。トゥルットゥルになるよね。トゥルットゥルに。マジすごいっすよ。なんか、わかる、これ、場所によると思うんですけど、されてる方は、最初、なんかね、なんていうの、野菜？泥のついた野菜で、ごぼうの気分、ごぼう。泥落としたら、金田橋でさ、泥落とされるごぼうの気分なんですよ。赤すりって、ちょりちょりちょりみたいな感じで。でもね、それはね、あれです。おー、6つ開けてたんだ。いやー、おしゃれだな。あ、トモリンさんだ。トモリンさん、こんにちは。今日ガラガラボイスだ。アキラさんも、こんにちは。ホチキスのシーンは普通に痛い。もう普通に痛い。やめよう。ホチキスのシーンはマジダメだから。髪の毛とか皮膚に刺さるの知ってます？なんか足チクチクするなと思ったら髪の毛刺さってたことあったんですけど、地味に痛いから、ああいうの。ねえ、そう、ピアスのとこね、めっちゃ痒くなる。産むの。そう。私もね、もう私はもうピアス、可愛いピアスとかめっちゃつけて、めっちゃ好きだったんですけど、結局ね、めんどくさいでやめましたね。ああ、違うな。めんどくさいというか、あれだ。あ、だめんどくさいで確かやめたのから、そうだ。きっとね。なんかさ、飲食だとピアス、いっぱい開けちゃダメだったのと、ファミレスの時に。なんか透明なのに変えてたのと、目立たないやつかな。あと、学童の時にピアスダメだったんだよね、確か。外さなきゃいけなくて。じゃあ、なんかいいやって思って塞いちゃった記憶がある。そう、トゥルットゥルだよね。赤すりいいと思う、赤すり。ほんといい。大事。大事よ、ほんとに。ね。あー、金属アレルギー辛いっすね。そう、消防士に説教されて。意味がわかんないよね。消防士に説教されてピアスやめるか。でも、これさ、多分時代なんだよね。時代によってだよね、きっと。茶髪にするイコール、なんか、不良とか、ピアス開ける不良みたいな。なんか、入れ墨入れる反射みたいな。なんかもうさ、私もさ、ドキッとするよ、正直。なんか、あー、すんげー掘られてるとか、ドキッとするけどさ、もう、なんだろう、関係ないというか、なんか、海外の人とか普通に歩いてると普通に掘ってあるからさ、全然なんか、 違和感なくなるよねっていうところ。それよりさ、私はあの、でっかいピアス穴の人の方がドキドキする。あれ、わかるんで、どんどん拡張してるから、そんなに痛くないんだろうなってことはわかるんだけど、はははは、開いちゃってるみたいな。ハンとっても開いちゃってるみたいな感じがする。ああクギーやーあ、ヒデさん今痛い痛い痛い痛い痛い、私痛い。超痛い、超痛い。そう、まあ、なんか、あるよね、あるよね、なんか、あるよね、いろいろね、怖いよね。で、今やさ、なんか指の先をさ、ホチキス刺さって痛いって言うけどさ、今や頭の傷とかさ、縫うのにさ、縫わねえからね、ホチキスだからね、バチンバチンバチンみたいな感じで、うちの息子、この前頭パッカンした時に。ホチキスのシーン入ってる。あーはーはーみたいな。ホチキスのシーンが刺さってる。みたいな。医療用なんだけどさ、分かってんだけどさ、もう超、超嫌だった。うわーあーあー怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。ああ、だからクラゲさん痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い。ね。ピアスじゃなくてイヤーカフでええんと。あの、マグネットピアスとかあったよね、昔ね。なんか三宝石とかであった。ぽいよね。イヤリングとかね。イヤリングはね、普通に耳たぶ痛くてちぎれるから嫌なのと、あの、耳にさ、こう引っ掛けてさ、垂らすような、あの、イヤリングじゃないんだけど、こう耳の本当に、なんていうの、付け根に引っ掛けるようなやつもあったよね。あれも好きだった。でも最近全然やんないな。髪の毛ショートにしたんだから結構長い垂れる耳飾りとか割と入る、映えると思うんですけどね、きっと。そうそうそうそう。無理やりピアス外す。あ、痛い痛い痛い痛い痛い痛い。開けたばっかりピアス外すと痛い痛い痛い。もうなんか、ブブブブブブ。助けさ、痛い痛い痛い。いやね、おしゃれとかはね、もう本当大人になってから、大人になってからですよね。こんなね。だって私この年になってさ、ちょっとめんどくさいからやらないけど、あれやりたいもん、あの、部分ブリーチ。メッシュか。メッシュちょっとやってみたいもん。すごい。チャット GPT に聞いてみようか。とか、インナーカラーとかね。まあでも最終的に、その、美容院で何時間かかけてそれをやるってことを考えたらちょっとめんどくさいなって思ってやめちゃった。なんか、13時 OK ですってリコさん。なんか13時、なんか1万3000円みたいな感じで見えたね。ランウェイもね、頑張ってるんだよね。あ、北くつおさん、こんにちは。ちょっと待ってくださいね。北さん、こんにちは。イェイイェイ。あ、鬼滅の刃とかね。そう。あ、40過ぎると傷跡残るんだ。すご。ピアスと金髪にして、親に無視された。ね、みんな一度は通るの。チャット GPT に聞きたいね。なんか、茶髪にしていいかなとか、全然いいと思う。全然いいと思うけどね、私。ただね、なんかね、やっぱ親になってから分かったけど、すんごい綺麗な黒髪の子、あの、高校の時にも髪の毛一切染めなくて、ストレートでめっちゃ綺麗な黒髪の子がいて、その子とね、何週間か前に会ったんだよ、久々に。やっぱね、綺麗だった。美しかった。うん、すごく美しかった。っていうと、やっぱ染めないでそのまんまにする、のもいいよなって、とっても綺麗だったなっていうふうに思ったりした。そう、インナーブリーチとかね。もうね、あーもう痛い痛い痛い痛い。みんな違うの。今日はね、痛い痛い話じゃないの。チャット GPT って、に触れさせる話よ。そこよ。そして私はね、NFT のウォレットを作ってくれるのどうやったらできるかっていうので、こう集合写真を NFT にして送るっていう、ヒデさんの発想にね、もう、あれだよ、ガッテンガッテンガッテンガッテンだよ、本当に。あれ、ガッテンだっけあれ。試して、ガッテンだから、そうか、いいな、合ってる合ってる。ガッテンガッテンガッテンガッテン、へいへいへいへいへいでしたよ。いや、すごい。すごかった。なるほどなって思った。そういうことなんだよね。何の意味があるのとか、そういうのはわかんなくても、なんかちょっと嬉しいなとか、こういう経験ができた、体験ができたとか、あ、こういうのが今やってるんだっていう技術に触れるだけでも私いいと思ってて、プロジェクションマッピングとかあるじゃん。あれもまあ一つの技術じゃないですか。ああいうのとかもさ、作る側はなかなか回れないかもしれないけど、見てみるのはさ、ディズニーとか、ディズニーに行かなくてもできるわけで、そういうふうに体験をさせたいですよね。しかもチャット GPT なんてね、全然ね、無料でできるしね、そういったところもあってさ、思ったの。痛い痛い痛い痛い。こう、縫い針ね、もう、 ヘイボタン連打ですよ。もうね、本当あ、30分まで言ってたけど、もう30分になっちゃった。そうそうそう。なんか、そういうことをね、ちょっと考えて、その、まあ、髪の毛染めるとか、髪の毛の色を抜くとか、ピアスを開けるとか、まあ、いろいろあったと思うんだけども、結局その、自分には理解できないことをしているからこそ、やっぱり、恐怖の対象になったり、その、懸念とかさ、もう、やめなさいって、そういうのは良くないっていう風になったりするのであって、なんか、わかる。その気持ちはわかるのよ、すごく。私もわかる。その、うん。とてもわかる。まあ、ただ、チャット GPT に関しては、じゃあそれを使ったから、何か悪いことが起こるかって言ったら、どう、じゃあ、みたいな。なんか悪いこと起こるかなっていうふうに考えた結果、いや、なんか試して合ってんじゃないっていう。試してみていいんじゃないって。で、今回その9月に、やろうとしている、やろうとしているというか、まあ、やる予定である、セミナーなんのかな、ほぼ実践形式のものにしようと思ってるんですけど、それには、もう、本当に60代以上の方が来てくれるってことなので、もう実際に、何がハマるかわかんないけども、とりあえず企画書作って、うちの母親に投げて、多分うちの母がね、うち、地元だから、地元だし、なんだっけ、対象なんですよ、確か。来れる人だと思う。来てねって言っとくけど、桜になってきて。で、うちの母に企画書出して、これで、あなたの周りにいるこの院の皆さんとか、できると思う。大丈夫そうかなってことを確認した上で、提出しますって話してから。そんな形でね、やろうと思ってます。そう。高学歴ヤマンバすごい。アーリーアダプターすぎるね。高学歴ヤマンバ。ヤマンバとかもすごい文化だと思うよ、私。あの時、うわーとかって思ってたけど、自分はやりたいとは思ってなかったけど、でもギャルメイクとかすごい気になってたし、実際やってもらって、わーすげーギャルになってるとかも思ったし、なんかね、何事も経験だよねって思う、ほんと。うん。そこはね。で、やっぱり、何度も言う通り、周りにいる、まあ、今、それこそ、スタイフを聞いてくださってる方もそうだし、なんなら音声配信やってる人も、音声配信聞いてる人も、私に言わせればね、だいぶ稀な人たちなんですよ、ほんと。ほんと、何パーセントぐらいの人なんだろうね。全体のね。5% とか、5% もいるのかな。ほんとそうだと思うよ。だから NFT なんてもう、あれなんですよ。なんていうの？超かそってる民族みたいな感じなんですよ、きっと。いるメンバー的に、人数的に。なんかこんなにすごいのに全然広がってないのみたいな。そんな状況なんですよ。きっとね。だからなんか、どうやって広げるかって考えたとき、やっぱ共通の言語とか、共通のこう、楽しみ方とか、そういったところを切り口にはいかないといけないわけじゃないですか。っていうのをね、ちょっと考えてたことである。あ、そう、AI で手紙を書こうとか、めっちゃいいと思う。うん、めっちゃいいと思いますよ、そういうの。なんかさ、文字が書けなくなったとかさ、喋れなくなったは、もう打ち込めるからいいか、こんな風なら書いてほしいとか、なんか結構、ねえ、いけると思うんだよね。なんだろうね。私だって割と固めの文章っていうのは、こういうご案内を客先にしたいんですけど、どうですかみたいな感じの、文章とか作る、提案文作ってほしいとかは、全部チャット GPT ですよ。やっぱ自分がそこ自信がないから作ってもらってる。うん。ね。そういうのはね、いいですよね。でもさ、旦那さんに渡すと言ってもさ、なんか、ちょいちょい要素とか入れるじゃん。私メルマガ書いてて、リコさんのツール使わせてもらってるんですけど、使い方としてもしかすると間違ってるのかもしれないんですが、私、こういうテーマで書きたいです。箇条書きでわーって書いて、こういうの書きたいことをね。で、最終的に、ディスコードは6月中は無料で入ってねってことを訴求したいです。これらの内容でメルマガ書いてくれませんかって言ったら、ああやって出てくるんですよ。なんかね、ほんと使い方だと思う。そう。で、文章もさ、読まないでそのまま出しちゃったらあれだけど、文章読むじゃん、結局。で、読んで、で、直したりすることを繰り返すことによって、己の文章力もついてくると思うんですよね、そこ。だからね、私AI ってほら、全部時短とか全部効率化することで、なんていうのかな、 全部時短とか効率化することで、なんて言ったらいいね、その、サボり化しとか実力とかがあんまつかなくなるんじゃないかっていうふうに思われるかもしれないし、実際に、まあ、そのまま出してたらそうなのかもしれないけど、それをちゃんと読んでたり、読み返したり修正したりしてる人はめちゃめちゃ文章力とか、それこそイラストもそうだし、作る能力とか、目利きの力がついてくると思うんですよね。で、実際にすでにクリエイターとして活躍されてる方とか、ライターとかね、ブロガーで活躍されてる方は、それを実際に自分で手で打ってやってきてるから、もうすでに目利きの能力がついてるから、超強いと思う。AI 入ったら。だから、池早さんが良いで、本当、鬼に金棒、池早さんに AI ですよ。あれはやばいですよ。って思った。もう、AI はね、挑戦の回数が増える。そうそう、ハンディキャップある方にね、使えたらっていうのもね、本当そう思います。なんていうの？その、喋るのが苦手だけども、指が動いてできることとかさ、あとそれこそ目利きの能力とかね。あと逆ですね。指は使えないけども、喋ることができる人は音声入力でできるし、そういうふうになんか本当に道具として使っていってほしいですよね。すごく。あー、耳だけどうぞどうぞ。てかね、終わらせる終わらせる。今、アディショナルタイム入っちゃった。大丈夫です、大丈夫です。そう、今日何の話しようかな。お迎え行ってきまーす。行ってらっしゃい。こっち雨だから気をつけないと、ほんと。そう、挑戦の回数ができるのはやっぱいい。そうね。本当にそうだと思います。AI は挑戦の回数ができる。すごくね、そう思う。私もそれを感じている。画像生成がいい例だよね。あのね、漫画とか書いててもそう思うし。そう、アディショナルなのよ。大雨ね、そう、ちょっと落ち着いたかな。でもね、今日は濡れて帰ること必須だから、いいや、帰ったら速攻お風呂で行こうかなって思っておりますよ。はい。だからね、チャット GPT 講座からね、見て、なんでこんなにみんなに広がっていかないんだろうっていうふうに思った。私は思った。違うんだと。我々がいる環境がちょっとおかしかったんだっていう、その、あ、こっちがおかしかったのかっていうことに気づいたのと、私もそうだったな。昔なんかネットとかやってる人って絶対理系でリテラシー高い人ばっかなんだろうなって思ったら、自分だって普通にカチャカチャピンしてたら、なんか、あ、なんか自分そっちの方に見られてるんだって、理系とかだと思われてるんだっていうところももちろんある。だから、その壁がやっぱり見えない壁っていうのがあって、数二 B って難しそうみたいな、なんか物理って難しそうみたいな感覚ですよ、きっと。そういったところが、いや、実は物理ってこういうことなんだよ。もうちょっとわかりやすくするとこうなんだよってことが伝わればね、それこそ漫画でわかるシリーズみたいにね。そうすると、チャット GPT とかも、なんか意外と簡単じゃんみたいな。なんか知り合いが教えてくれたらすごい楽じゃんみたいな風に思ってもらえるかもしれないね、という。まあ、そういうお話でございました。そう、気づいちゃったんですよ。そう、ヒデさん。聞いてくださいよ。気づいちゃったのよ。あのね、ダメよ。ディスコードの中だけいると。おかしな人ばっかりなんだ。だっておかしい、みんな。そう、ちょっとびっくりしちゃった。なんかさ、周りがすごすぎるからさ、その人たちについていこうと思って頑張って頑張ろうとするんだけどさ、ちょっと待てよ。周り見渡して、ちょっと待てよ。あれ？そうでもねえぞ、みたいな。ね。あ、ほんと、クラゲさん。いやー。クラゲさん4点か。いや、全然、それはね、ごめんなさい。私の方が、あれだ、最低点数高いわ。大丈夫だ。私、世界史9点とかだったと思うから。なら、セーフ、セーフ、セーフ。セーフ、セーフ。赤点以下の青点を取ったことがある。うん、120ミリ。そうそう、数にね。私、結局ね、数学受験したからね。文系なのに。だからいろいろ狭まっちゃったんだけど、世界史ができなさすぎて数学受験した記憶がある。そうなのよ。まあ、アヒルはガーガー泣いてたし、科学も全然実験とかやんないから、レポートも全然書けないし、ひどいもんだったよ。私おかしくないよね。丸じゃなくて三角です。4点。でも三角でもちゃんと取れたから OK だよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫。ヒデさん大丈夫。私はね、三日徹夜はできない。三日徹夜で飲み歩きはできないから大丈夫。なんか普通の人間だと信じてる。なんかみんな大丈夫。我々はっていうか、我々がおかしいというより、 あの、うちの夫も相当ファンキーだと私は思ってるので、別にチャット GPT 使わないだけで、なかなかこの人もファンキーだよなと思ってるから、みんなそれ、みんな違ってみんないいなんですよ。そう。ただ、あの、チャット GPT とかそういった部分の、あの、ネット系の情報の話をすると、SNS で情報発信してるっていうのは、だいぶファンキー。そう。ファンキーなの。そういうことよ。そう。ヒデさんはね、生命力が強いから。生命力強すぎおじさんだから。どうなってるかちょっとよくわかってない。まあ、そんな形でね、あの、チャット GPT は怖くないよというお話をね、あの、9月にちょっとうちの地元でしてきて、ちょっとつなげられたらなんですけども、それこそ AI コンテンツラボを作ってるので、コンテンツがこんな風に作れるよっていう実践を、小学生じゃないか、中高生ぐらいかな、に提供できる、まあ、講座とか、まあ、ブース出展とかで提供できるような場ができるのであれば、それをね、ちょっとやりたいなって。私、結局ね、最終的にはね、子供たちの教育というより、うん、こういうこともできるんだよと教えるってところを、まあ、新しい体験を提供するってところをね、私、まあ、最終的にはやりたいところなんだなっていうところを、また思ったので、そう、そう、それを思ったね。あと、漫画でわかるに助けられた人生だから、私もわかりやすい漫画を描きたいっていうところもあってね、今少しずつ自分のやりたいこととかがね、見えてきてる。すごく楽しい。だから AI ありがとう、AI。リコさんがなんかまた課金が増えそうな感じがする。そう。あ、そうそう、区民センターだっけな。なんかね、あ、そう、今日、あの、シビックに行ってきたんですよ。打ち合わせに。あのね、どこでやってんだろう、あれ、学習館からシビックの方かもしれないですね。で、そういうなんか、アカデミアみたいな感じのを、やってるって言ってた。な、ハイスクールアカデミアだっけな。そんな名前でね、こう、いろんな伝統工芸とか、あの、いろんな職業の体験ができる場所というか、まあ、講座とか開いて提供してるっていうのがあったので、子供向けの講座ですね、きっと。中高生向けの講座。だったから、あ、じゃあそれ面白そう、やりたいって、もしよかったらぜひって、はい、お声かけして。まあ、決してお金にはならないんだけども。まあ、そこはお金うんぬんというより、私が本当にやりたいこと。そう。私、気持ちが小学生だから。小6女子のままで止まってるから、私。12歳ぐらい止まってる。気持ちが。全く男子ったらもうみたいな感じで止まってるからね。そういったね、ところでね、いろいろ話していってさ。なんだろう、漫画家、あれだよ、AI で漫画家、AI 漫画家になってる人いるよ、とかいう話もそうだし、なんか、その漫画家とか職業一つに決めなくてもいろんなことをやってどの表現を使いながらどういうことをやっていくかっていろいろ今からでもできるよとかね。まあ女性だったらさ、女性というか女子だったらさ、なんか正直産後はマジで辛いよとか妊娠中に仕事するとかマジ狂気の沙汰だよとかそういうところと伝えながら、まあそんな中で休みながらできる仕事ってこういうふうにもあるしって、なんか一つの職業というより一つの会社というよりいろんな働き方をやってみるとなんか選択肢も増えるよとかね、話ができたらいいなっていうふうに思ってる私は。うん、すごくそれはやっぱり自分がされてきたことだろうなって、まあ大人になってからですけども、生き方とか働き方の選択肢っていうのは、それはもっと子供の頃から知りたかったなって。 でも方法が分からなくてできなかったから、それを伝えられるような人になりたいな、と思っている。というところですね。そう。シッキーさん、ごめんなさい。シッキーさん、こんにちは。そう、産後つらいって誰も教えてくれなかった。あと、母乳じゃなくてもいいんだよってちゃんと伝えた。そう。妊娠中にギリギリまでで、産休ギリギリまで働いている人がいるのに、どうして私ができないんだろうっていうふうに、絶対思っちゃダメだよって。絶対思っちゃダメだからね。あんた、こんな、お腹の中に、お腹の子を守りながら、自分の体の中で育てながら生きてるんだから、それで仕事するなんて、通常は狂気の沙汰だからねっていうことはちゃんと伝える。で、産後1ヶ月は、安静なんだからね、絶対安静なのに夜泣き対応するっていう、マジ無理ゲーなんだからねっていうことをちゃんと伝えたいと思う、本当に。ねえ、あんごさんだ。
ごさん、こんにちは。バタクさん、こんにちは。
すいません、今ね、アディショナルタイム中なの。そう、おっぱいがあんなに痛くなるなんて聞いてないし、そう、噛まれるなんて知らないしとかね、多分、あるのよ。あ、もう本当に声を大にして言いたいのはね、生後間もない赤ん坊がちゃんとうまくおっぱいは飲めませんっていう、あの、それは言いたい。私は結局諦めましたからね。一人目の時も二人目の時も。でもさ、哺乳瓶買ってなくてさ、一人目の時。母乳でいけるって言うから、あ、じゃあ全然いけるじゃんと思ったら、え、全然飲んでくんないんだけど、みたいな。え、飲めないんだけど、この子、みたいな。え、みたいな。でもそれね、自分の胸の形とかもそうなんですよ。でも胸の形なんてどうしようもなんないじゃないですか、そんな。飲みやすい胸になるかと。いや、進化しねえよ、そんなんじゃって。そういうのもあって、結局ね、諦めた。私。あんな出たのにちゃんと。絞ったりしたのに諦めましたよ。でもね、なんか、まだ母乳がいいよってところももちろんあるの。それはわかる。本当に母乳の方がいいと思う。いいと思うんだけども、母乳ってね、時間労働なんですよ。時給制の労働なんですよ、マジで。時間制労働というかね。そう、まさに体力勝負ってところもあるから、もうね、ミルクはね、ガンガン使っていい。全然使っていい。本当に。関係ない。すくすく育ってますよ、うちの息子。大丈夫です。はい。それをすごく言いたい。そうそう。そうそう。おっぱい足りないんじゃないじゃないんだよ。おっぱい足りないって思うんだったら、私を寝かせろって。もう、寝かせてくれよと。もうだから、あれですよね。寝ながらこう絞ってくれる、本当に牛さんの搾乳機みたいなの欲しかったもん。なんか、カチンカチンってこうつけて、なんか、ゴンゴンゴンゴンゴンゴンゴンゴンみたいな。あったけど、うち買ったけど、電動搾乳機。買ったけどね、あんなね、出てこないから、そんなたまんないから。超頑張ったよ。今思い出した。思い出してちょっとイライラしちゃった。もう、産後のあの疲れてる時にやらすなみたいな。そんなことをね。寝かせろって。すごい思ったことをね、思い出しました。ねえ。そうですよね。そう、母乳って力、あ、そう、だから母乳って力作られてるから、なんか人の母乳をあげちゃいけないって話ありましたよね。なんか血液提供になるから良くないみたいな感じで。そう、さすが。さすがだよ、ナナさん。だから育休1ヶ月で長いって思われるかもしれないんですが、もしかするとね。もう育休はね、1年よ。ほんと。1年でも足りないかもしれない。だって、ないもんね。なんか、寝るまでだよね。子供が寝てちゃんと親も眠れるまでだよね。育休終了ってねって思う。だってそれまで3時間睡眠とかさ、3時間睡眠落ち着いてようやく6時間寝るかと思ったらさ、このあれでしょ？夜泣きが始まるでしょ？いつ寝かしてくれんねんっていう。そう、睡眠がちゃんと確保できるようになったら育休終了なんです。そう、ゲームセットなんです、そこが。そう思う、すごく。ね。そうですよ、クラゲさん。まだ育休ですよ。そう、全然育休していいと思う。もう大事。もうそういうの大事だと思う、私。でしょ？そうですよね。だってさ、人間のさ、三大欲求のうちの一つの、あれで睡眠欲を取ってるんですよ。三つのうちのさ、一つ奪ってるんですよ。その状態で仕事しろっておかしいでしょって、ブラック企業もそうですけど。育休一年半、おお、その後時短で働けます。いや、よかったよかった。マスオさん、そうだよね。わかる。職場取らせてくれないのもね、よくわかる。そうなのよ。そうなのよ。あ、友蔵様、こんにちは。さすが。さすが。ね。これでもわかるの。育休中ってさ、人手が足りなくなるとかあるからさ、わかるのよ。そういったところも。すごくわかるの。特に保育関係とかだと、もう現場系だとね、すごくね、後に残る人が負担かかるのもわかるんだけど、だから人員をどうやって確保するかっていうところと、もうだから、働かなくてよくなるんだろうね、きっとね。なんだっけ、働くことがオプションになるって話、この前のセミナーで確か出てた。もう働くがオプションだ。あ、じゃあ、今日ちょっと時間あるから働いてくるわ、みたいな感じになるんじゃないか。ってぐらいの勢いになるよ、ほんと。ほんとですよね。70万人だから割るんだよね。わかるわかる。すごいわかる。よくないよくない。まあ、そういったところでね、まあ、それか周りでこう対処して産後ドゥーラとかね、いてくれるとか、本当に産後はね、マジでね、 あれですよ、クエストですよ。もう、本当にドラゴンクエストレベル1から始まりみたいな感じだから、そういったところをね、やっぱサポートできる環境っていうのはすごく大事だし、なんか、そして自立していく、もちろん本人たちも自立していかなきゃいけないから、そういった教育ね、自分たちが頑張って赤ちゃんとどうやって過ごしていくのかとかいうのもやってほしいし、それに比べたら、チャット GPT 触れるくらいは大丈夫でしょ、全然っていう。ねえ。そうですよね。本当にそう思う。本当にそう思う。あ、なるさんだ。なるさん、こんにちは。ごめんなさい。アディショナルタイムがとっても長い。そう、突発イベント最近多いのもきついよね、ななさんね。なんか、はしかかなんか、金プーン、プシーのかから来る、はしかかなんかもちょっと出てきてるみたいだから、本当に気をつけてっていうのと、なんかね、そう、難しいんだよね。うちも突発的なの出てきたりしたから、まあ、無理せずだね、本当に。預けるとかね。なんかいろいろ考えた方がいいかも。そこは。うち今回高松セミナーの時、娘と息子、夫の実家に預けたんですけど、夫がなんかね、休み取れたんですけど、まあでも、ご実家に遊びに行っておいでって、車で30分のとこ。そしたらいとこと一緒だったらしく、多分8人ぐらい、ワイチャイワイチャイずっと娘たち入れてね、ワイチャイワイチャイ、ジージーとバーバーに、もうデレッデレに甘やかされてたんでしょ、きっと。ウッキウキで帰ってきましたよ、ほんと。泣いてましたもん。うん、そうそう。ああ、お腹かゆいて皮膚科ね。あ、うちも咳してる、ほんと。あとはね、なんか、これも人によりきりですけど、さっさと病院行くか、やべえなって思って病院行くかとか。なんかね、病院とかも結構辛いんだけど、もう休むときはもう休もう。はい、休み。はい、休み。みたいな。休み。それか病児保育。みたいな感じで、自分を休ませる時間は絶対に作った方がいい。どっかで。もう情報とか追わなくていい。もう自分を休ませる。それこそ赤すり行った方がいいですよ。赤すり。ナナさんの赤すり。そうそう。ね。もうスパイラルだもんね。そう、ワイチャイワイチャイして。ワイチャイワイチャイしてたみたい。楽しかったみたいですよ。よかったよかった。私はもう楽しんでくれてよかったって。こっちは安心してね、預けられたからね。ほう、そうなんですよ。いろいろとね。まだまだプール熱とかね。夏になってくると出てくるし、体調も崩しやすいし、暑かったり寒かったりしてくるので、ほんとね、親が倒れないようにする。で、どこか、休みを得る。AI やってると、マジで、寝なくなるので、本当に休んだ方がいい。どっかで。私の経験だ。そう。あと2日、あれおかしいな、有給おかしいな。あ、ケイスケさん、あれおかしいな、私。半までじゃない？こんにちは、ケイスケさん。おかしいな、ね。おかしいですね。あー、家の上くり小児科とか最高だね。有給あと2日きついね、それね。1年に1回だもんね、有給ね。申請ってか。あー、その辺はもうあとは、転職する？いや、ダメだ。奈々さん好きでそこに入ってるからダメだ。あとはもうよう考えだね。そこね。さあ、やっこさん、こんにちは。わかった。私、16時半までって言うとちょうど17時に終わるのかもしれない。もうどういうことやね。どういうことやねっていう。うん。有給減っちゃうよね。今思った。フリーランスになるとね、有給ないよ。関係ないよ。フリーランスになると有給関係ないよ。そっか。ねえ、そこもなんだよね。忙しい。難しいよね。私も自分の有給ばっか使ってたからちょっと人のこと言えないけど。ここはね。天才か、ケイスケさん。天才じゃん。それ絶対さ、もう、こんにちはって言ってる間の終わるやつやん、そこ。あ、延長期待して幼稚園を迎えな。期待されて、やばい、バレている。そうだ、ケイスケさんさ、この後さ、ちょっと、ボイチャもしできるんでしたら、マイスピーの有料教材の手続き、こういうやり方で大丈夫ですかって聞いてもいいですか？今日、ケイスケさん頼み。全部ケイスケさん頼み。 ああ、辛い。9月に有給なくなった、辛い。また病児保育だね。もうそういったところを使う。そう。もうガンガン活用する。私、母ちゃんに預けたこともあるの。すいません。もうどうしても仕事行かないといけないんで。母ちゃんってしかも向こうの母ちゃんだからね。来てもらったことある。そう、相談員圭介さん。相談員圭介さんにマイスピーこんな感じでできますか？さあ、どうかな？どうかな？じゃあ、コジプロブット。そしたら圭介さんが来てくれた。こっちで来てくれ。これ撮るの？撮るんですか？
はい。こんにちは。
お疲れ様です。こんな場で教えてくれるんですか？すごくありがたい。
別にいいですけど、ちゃんとアドバイスできるかは謎です。
マジっすか？マジっすか？とか言って。まずですね、まずというか何を振ろうかって思ってるというと、高松セミナーのアーカイブ売ろうと思ってるんですよ。
ああ、別に売んなくていいんじゃないか。
もう終わりかい終わりかい、うん、そこ。なんかちょっとでも足しになったら嬉しいなって思ったんですけど。けど。
はい。
キラキラ？
なんかそういう、でも、NFT 系売るの大変なんで。
いや、NFT じゃない、コミュニティだもん。音声配信の、そうそう、音声配信とかの話もしたんですよ。時。
いや、なんか、もっと、ちゃんと作ればいいんじゃないというか。だって、この後あれがあるわけでしょ？AI コンテンツラボの、
ああ、そうですね。
セールスがあるので、なんかその前にセールスする必要はないですよ。
そうか。やるとしたら、後か、うん。そういう問題
でもあとは、うん、いや、やる、ちょっと まずね、やるとしたら後なんだけど、その3000円とかでしょ？そのセミナーって。
3000円でオンラインが1500円ですね。
まあそうなんですけど、それをなんかそんなに力入れて売る必要はないと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
だからむしろ、あるいは AI コンテンツラボに入ってくれたら、その最初、今だけ入会特典でプレゼントとかっていう、そっちの方ですね。
ああ、天才。
はい。
圭介さん、天才！すごい！本当だ！ああ！じゃあ、それとは別に、どうやって
作る？だから、コンさんさ、なんか、やんなくていいことやってんのよ、あんた。だから。やんなきゃいいのになんでやるのってなって。で、こういうこと言うと、このね、今聞いてる人たちが、いや、コンさんと圭介さんが話すと面白いです、とかって言い出すから、ほら、受けるとか。
いいじゃないですか、受けられたら。別にいいじゃないですか、そこ。
でさ、なんかさ、そういうセミナーを売るって結構難しいんですよ。
そうか。
ちゃんとね、ちゃんとしないと。
ちゃんとしないと。
で、しかも今回の、その池早さんとかのセミナーって、まあ、とりあえずよ、その聞いてね、ああ、楽しかったで終わればいいセミナーなんですよ。
なるほど。
そう、どちらかというとね。
どちらかという
と。なんか、例えば、参加費1万、2万取って、技術的なことしっかりやりますよとか、そういう話ではないんですよね、これ。そう、だからセミナーというよりは ただの講演会に近いので、それを有料で売るって結構難しいんです、そういうのって、うん、
なるほど。
で、そうだから、どちらかというと、まあ、エッセイみたいな感じなわけよね、
本で言
うと。で、そうじゃなくて実用的な内容であれば、それに対していくらですって言って、いや、これをマスターすればあなたはこうなってね、すごいよねって、まあ、その稼げたり、あとは家の時間が増えたり、その家族の時間大切にできますよねって売れるんですけど、うん、そうじゃないので今回のセミナーは、うん、だから僕は売らないです。売らないで、まあ、無料プレゼントに入れますね。はい、
ね、ありがとうございます。
はい、
終わり終わっちゃったじゃないですか。違う、
いいじゃないですか。やることなくなったんだからいいじゃないですか。
有料コンテンツの作り方を教えてもらおうと思ったのに。いや、またその時はその時で教えてもらいます。そしたら
有料コンテンツの作り方、
はい、あれですよ、マイスピーでですよ。
作り方、マイスピーで設定ありますよね。有料メルマガって
普通に有料メルマガやって、
うんうん、
どこだ、マイスピーあった、違うことやってて。で、シナリオ管理で有料のシナリオを作って、販売設定して、
そう、うん、で、販売設定に例えば銀行振込とか、あとストライプとか、なんかいろいろありますから。
で、そう
して、それで、うん、やる、はい。
で、これで結局もう基本設定、登録した段階でもう販売しますかになるってことなんですかね。 販売ページに進むようになるんですかね。こうメルマガ登録します。最初。
そうそうだ。それね、やると、メルマガ登録の画面に何でお支払いしますかみたいな選択肢が出てくるんですよ。
なるほど。あったな。
まずそれ一回さ、コンさん、コンさん、自分で、銀行振り込みで100円とかの商品作って自分で買ってみてください。
あー、
銀行振り込みだから別にさ、振り込むまでお金、払われないし、で、また別にストライプで100円とか作って自分で決済すればいいですよ。100円ぐらいなんだから。
確かに。
そうやってます、みんな。はい。
なるほど、OK です。ありがとうございます。はい、ストライプはね、連携してるはず。過去に作ったことがあったんですけど、結局それ出さなかったんで、出さなくて、出せないまま終わっちゃったから。OK です。ああ、すっきりすっきり。あ、タジマスターさん、タジマスターさん、タジマスターさん、こんにちは。ワンワンヒーリーさん、漫画書こう。
はい、漫画書きましょう。はい。
よし。あ、グラレコ、ありがとうございます、ヤッコさん。ありがとうございます。
いや、コンさんね、コンさんね、はい、あれよ、なんかね、わかる？これだけコンさんって、
はい、
もう2年ぐらい、池早さんとか、僕とか、
はい、
あと最近はリコさんとか、とずっと一緒にいて、
はい、
で、例えばノートのね、有料記事とか、はい、いろいろ買ったりしてたじゃないですか。
はいはいはい。
ね。
はい、
でその頃に、まあノートの有料記事なんてみんないろいろ書いてるじゃないですか。僕もね、書いたし、売りましたよ。
はい。
で、そんな中にいてコンさん1個も出してないでしょ。有料記事。
有料記事。
はい。
出してないかも。有料
記事。僕は記憶ないです。
有料記事
だから、コンさんね、
出してない。確かに。
あんた向いてないですよ、コンさん。あなた向いてないよ。
ね、なんでちょっと細木和子っぽく言うんですかね。あんたダメよ、みたいな。
向いてないですよ。だからコンさん向いてないことをやろうとしてる。だから今回は、なんか、AI の、その、コンテンツラボはもう、池谷さんがやるぞって言って、それに乗っかっていけばいいから、いいんですけど、その、コンさんがね、自分で一人でコンテンツ作るって無理だから、もしやるならば、よ、ちゃんと誰か分かる人に聞いて、その人の言うこと全部聞いてやってください。もう、コンさんが一人で有料コンテンツを作れることはないですから。
はい。分かりました。はい、
ほら、みんな笑うな。笑うな。ほら、みんな笑ってる。こうやって。
これも漫画化される。
そう。
負けるな、これ。
はい。
もう、ぜひ、じゃあ、わかりました。ちょっと、お支払いするので、って皆さん、顧問料とか、顧問料をお支払いするので、ぜひ私をちょっと導いてください。私のヨーダになってください、皆さん。本当。
ほら、70さんが電車の中で笑ってる。ほら、有給がない。有給がなくて会社に行くしかないのに、電車の中で笑っちゃってるじゃないですか。
ごめん。ごめんね。小田急かなんかの中でちょっと死にそうになってるかもしれない。違うのよ。違うのよ。そっか。なんか、
ケスケさんさ、もうね、もうあなたいい歳なんだから、自分の得意なこと分かってくださいよ。
得意
いや、分かった。違う。ごめん。間違えた。得意なこと分かんなくてもいい。分かんなくてもいいし、得意なことはいろいろ、まあ、試していいのよ。だけど、苦手なこと分かってください。自分が苦手なこと。
苦手なこと、よ、とりあえず自分で商品を作るのは苦手だってことがよく分かりました。
そう。苦手なことは、やらないか、他人にやらせるかよ。
いい年なんだから、
うん。自分でやっちゃダメなんです。苦手なこと。
なるほどね。いやー、なんか、いやー、ちょっとこれ、なんか、神回になりそう。いやね、みんなね、AI 関係で言うとさ、AI 漫画だとケイスケさんでしょ？で、AI のラボとかさ、あと、セミナーとかだと、海野さんとかさ、リコさんとかいるじゃん。リコさんも、ちょっと出して、大変の見るとね、やんなきゃってなるんだって。
だからそうなの。やんなきゃってなるんだけど、そろそろさ、分かろうよ。僕らもういい歳なんだからさ。だから他の人を見てさ、やっぱいるわけよ。なんかこれで稼げましたみたいな人がいるんだけど、待てよって。それで自分で稼げるのかとか、思うんですよ、そこで。で、ちょっとぐっとこらえるの。そろそろそういう歳よ、僕らは。
大丈夫、ジャンゴリアさん大丈夫。私、はい、ね、涙流して笑う、これ。うどんちゃん以来だよ。涙流して笑ってるの。間違えてうどんちゃんって言っちゃった時に。そろそろそういう年。ね、いい年、そうだね。ごめん、ごめんね。ごめんね、ナナさん。許して。電車の中で許して。私の有給あげるとか言えなくてごめん。もしあれだったら、 あの、保護じゃない。保育しに行くからね。ラジロケに行ってね。ああ、超笑った。
今日一番面白い。なんか、ヤッコさんがさ、泣かせたとか言ってるけどさ、そう、そうなんですよ。すいません。そうそう泣かしちゃいました。
泣かしちゃった。もう、はい、大丈夫、大丈夫。あの、わかった。わかった。そうですね。それなんか、うちの夫にも言われてた。そうだ。言われてたよ。なんか認める。私多分作れない。多分ってか作れないから聞く。うん、人に聞いた方が早い。早いね。先生用の方がいい。
そうそう、総理が刺してきた。ほら、刺してきたよ、総理が。笑い事で済まさず、ちゃんと後で振り返って。これもね、だからね、いや、総理が言ってることは正しい。正しいんだけど、それで振り返られたことが今まで一度もないので、なんか僕はね、もう 逆にね、もういい。振り返んなくていいから突き進んでって、逆に思う。もういい。振り返んなくていいから、やることやって、ようやってっていう。ほら、みんな笑ってる、またそうやって。
振り返る。ごめん、
振り返る。お父さんが振り返った記憶がない。
いや、振り返ってるよ。振り返ってる。振り返った結果、なんか、結局何が良くなかったのかが分かんなくて、そのままやってる感じです。
それ振り返れてないじゃないですか。
なんか
振り返ってよ、ここが良かった、ここが悪かったってなって、次に生かせればそれ振り返ってるんだけど、振り返ってないじゃないですか。
なんかね。
ああ、またみんなが笑っちゃう。あ、でこんさんごめんね、そろそろ僕降りなきゃいけないんで、ちょっと降りますね。はい。
いただけ。
じゃあ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。はい。
じゃあ失礼します。
謎すぎる。あの、自分事として聞くありがとうございます。嵐のように去っていった、ね。終わりです。終了です。そっか。じゃあ、あれね、リコさんとケイスケさん、後でオフィス混んで、私何したらいいですかから始めるからよろしくね。そこ。よろしくお願いしますね。はい。でも大丈夫です。はい。なぜかというと、うすうす感づいてたから。なんか、自分がやろうとするとあんまうまくいかないの。なんか、分かったから、人の案に全力で乗る方が私めちゃめちゃやりやすいなって思ってたから、大丈夫。超笑った。はい。ちなみに、大泣きしてなくてマジで笑い泣きすぎる。はい。少しだけね。いや、そうですよ。思考停止になっちゃダメだと思うから自分で考えるんですよ。自分で考えた結果、なんか、つまんないんですよ。少しだけね。少しだけ考える。何でもかんでもどうやったらいいですかじゃなくて、私はこう思いますが、いかがでしょうかを一刀両断されて、なるほど、こうすればいいんですね。わかりましたって少しずつやる。はい。ケスケさん、いやいや、違う。あのね、ヤコさんね、オチがやっぱつまんなくなる。そういうのをね、いろいろ聞く。そう、大事。そういう、聞ける人間になる。大丈夫です。AI が廃れても私、また次の面白いことに飛び乗って、やりましょうって、みんなでやりましょう、次何が面白いですか、あ、じゃあそれですね、じゃあやりましょうっていう風になるから。大丈夫です。はい。あー、面白かった。はぁー。ね。細木恵子。細木恵介子みたいになってた。ズバリ言うわよ。すっげえ脳内で。そうそう。ごめん、クラゲさん、ごめんね。ずっと頭の中で、ズバリ言うわよが出てきてた。やばい、終わらそう。やばい。ごめん。ちゃんと、よかった。笑いで、終わる一日、良かったです。酸素だ。はぁーって。深呼吸するときは吐く方長くだよ。そうやな、吐く方長くだからね。はい。盛り上がってライブにいた。ズバリ言うわより。ありがとうございます。結局。でも大丈夫。チャット GPT 講座は大丈夫よ。面白いからきっと。やってきます。自分の得意なことは分からなくていい。自分の得意なことは分からなくていい。自分にが不得意なことは分かってっていう。もう、それが今日の結論でございます。白鵬じゃないわ。やめる。いや、ということで。今日じゃない、明日配信しようと思った内容変えようかな。皆さん、お疲れ様でした。また、明日は早い日だ。 15時45分から30分の日ですね。明日は完全に30分です。そう、打ち合わせが夜にあるからやりますので、ぜひお越しください。では、ありがとうございました。バッハハーイ。